時刻は15時を回りました。ここからはトラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今週も始まりましたね。
今週も始まりましたね、うん、あのハッピーバースデートゥーミーですよ。
あ、そうだ、今日忘れてた、あの一曲歌わせてくださいって、うん、このフリーの時に言おうって思ってたね。まさか自分から言う
だから言わないから、あ、これ自分から言った方がいいんかな。
いやいやいや、まだ序盤でしょ普通もうちょっと待つよね
待てなかった、
待てなかった、
気持ちが抑えきれなかった。
昨日誕生日だったんです、渡れくん、おめでとうございます。ハッピーバースデー to you
to me、
ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデーディア渡れくん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
何歳ですか？
24歳になりました。
24歳の抱負をね、皆さんに。
そうですね、うん、25歳になりますかね、次は
それが抱負？
はい、
ま
あ無事に
25歳になる、
健康に、ね、うん、健康になろうかなと、
健康に、
はい、健康になろうかなと思いまして、まあ、自分をもうちょっと愛したいなと、自己愛を高めていきたいなと最近思ってますね、
うんうん、
それが24歳の抱負になるかな。
あ、
自分を愛し他人を愛す、
ちょっと健康になると、
はい、
よろ頑張ってください
よろってな
る、よろってなんだろう。
寄せ書きももらいましてね。
ああ、書きましたよ。
見ました見ましたよ、エディからもね。チャットじゃなくて寄せ書きね、手書きのね、
手書きの、
あの24歳おめでとうございます、金髪のおじちゃんになったねって言ってねまだ早いかな。
いや、もう24歳ですからね。う
ん、いや、おじちゃんではないけどまだまだ、
いやいやいや、
多分来年になったらアラサーの域になるのかな。
そうですね、25歳だからそうですよ。あ、そのいじりしよう、来年は。
そうだね、
うん、
来年25になったら、そうだね、
そうですね、アラサーいじりにしますね、じゃあ来年は。
早いな。まあこんな感じであと1年後こういう会話してるんだろうな。
そうですね、アラサーだったねみたいなね。いいね、
早いな
絵も上手でしたでしょあれ、絵も上手だったでしょ。
似てたね。
でしょ、
俺だったね、あれね、
うん、
びっくりした。
うんうん、
何年、なんかずっと見てたの、もしかして。
いや、5秒ぐらいで描きました。
早っ分かりやす
い、ティッティッティッティッティッティって描きましたけど
分かりやすいな。いやいや、でも絵もね、あの寄せ書きも嬉しかったですよ、
うん、
もう本当に。あの過去に登場していただいたゲストの、
うん、
ひろきさんからもね、メッセージもいただ
き
まして、
ね、
LINE ギフトもいただきまして、唐揚げくんのギフトをいただきました。
唐揚げくんなんですね、健康
そうそうそう、まあ、ローソンのね、
うんうんうん、
ギフト券いただきました。もしこれ聞いていただいたらね、あのひろきさんありがとうございました とこの場を通して改めて
ラジオを通して感謝をね、
うん、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp、番組@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャス、そして、あ、すいません、 YouTube とツイキャスでもですね、あのスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、サイグスヨー中がらびら定番な、私こんな感じでうさぎ年乙女座 アラフィフマンナ翔吾です。
よろしくお願いします
。ありがとうございます。
うさぎ年で乙女座なんですね。
すごい
ギャップですね。ツイキャスト、ね、YouTube 見てる方は多分分かると思うんですけど、ね、雰囲気が見た目からと声から伝わるんじゃないかなと思いますけど。マンナさんです。
はい、渡るさんお誕生日ウマリビカリウシアイビン、ね、
ニフェデビル。ニフェデビル、ありがとうございます。
はい、
はい、ということで本日のゲストマンナさんをお迎えしての放送となっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、早速ですね、本日の最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは
感謝の朝礼。私たちジュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。まずは私からですね。
はい、
はい、なんかずっと笑ってるんですけど大丈夫ですか。
ずっと噛むねと思ってさっきもね、
今日ね、なんかね、はい、じゃあ感謝の朝礼なんですが、私の今日の感謝はですね、はい、お友達に感謝をしたいと思います、うん、と最近というか、もともとインスタグラムはフォローはしていた、でこの子すごいな、行動力のある子だなって見ていた子がいて、で私がずっとそう大学入ってからですね、あの沖縄のことを学んでたんですけど、大学でずっとやりたいな、こうやりたいなって思ってたことをこの子がやってて、うん、全く同じことを考えてた子がいて、うん、でその子のなんかこのSNS 講座っていうのに入ら、あの受講したら、同級生なんですけど仲良くなって、やっぱ思いが一緒っていうのもあるんですけど、で話してみたらもう、え、分かるっていうのばっかりなんですよ、話が。え、めっちゃ一緒とか、私もこれやりたかったとか、私はただ単に思ってて行動してなかったけど、もうこの子は何年も前から動いてて、でやっ、あの神戸の出身の子なんですけど、沖縄に移住してきて今活動をしている子 でなんか昔の多分私だったら人と同じことをやりたくない派だったんですよ、うんうん、で自分主導でやりたいとかそういう思いがすっごくあったので、やっぱり同じ思い、分かる分かる、じゃあ私は違うことやろうって多分なってたと思うんですけど、やっぱり最近ちょっと考えが変わってきて、でこの子と出会って一緒にやりたいとか、一緒にもっとやることでこの子の意見も聞けるし、もっといいものができる、でもっと沖縄に貢献できるんじゃないかってすっごいその子と出会って思って、うん、でタイミングだったんですよね、このやっぱり人と協力して何かやるとか、人と交わって何かやることで生まれるものってあるなって、切り替わったタイミングでそのことあったから、もうすっごいナイスタイミングであった、プラス思いが全く一緒っていうのがあって、この子と最近すごいあの お話しする機会が多くて、毎回この子と喋るたびに、わあもう沖縄に移住してくれてありがとうとか、出会ってくれてありがとうって思うので、この友達にやっぱ最近感謝してます。
はあ、やっぱタイミングってあるんですね。
うーん、思いました。もうすっごく本当に全くマインドが一緒で、そうなんですよ。だからその子があの先週土曜日かにイベントを那覇でやってて、そのイベントにこのチラコスのメンバー何人か連れて、うんうん、2人連れて行ったんですけど、やっぱりそのこの思いが詰まってるというか、はいいなって、これもっと自分もなんだ、今までだったらいいなって見てたものを、あ、これいいね、もう自分もじゃあ次のイベントからこう参加していきたいとか、うんうんうん、そういう風にできてるので今ありがたいなって、
うんうん、いいながいいねに変わってきたんだね。
そうですね、
前のゲストの方も言ってましたよね、うん
うん、でしたね、
はい、野辺さんがね、いいなって思う人とは付き合わなくなったみたいなこと
ですよね、うんうん、羨ましがらがるじゃなくて、うん、自分も動くっていうのに最近シフトしてきたなって思いますね、うんう
ん、やっぱ考え変わるとやっぱ人の付き合い方とか環境もガラッと変わる、
うんうん、そうですね、周りの友達とかもやっぱ変化していくし、付き合う人とか自分の行動も変わりますしね、すごいなんか最近いい感じかなって、
なんか話し方でも伝わってきますよ。
伝わりますか、
はい、熱がね、もう 伝わってきますよね、うんうん、これまでにないくらいの、
うんうん、渡るくんもいい流れです、いい流れ、うんうん、渡るくんも芋のこととかいろいろやってますけど、うんうんうん、私もねそれぞれでやってて、やっぱ周りのねそれぞれのなんだろう環境に感謝だなって周り言ってたじゃないですか、渡るくんも、いやそうだなって改めて、
確かに環境って作れますもんねって思ったね、人選べるしみたいな、で周りの5人の人間が自分を作ってるみたいな話もよく聞くじゃないですか、
あ
それまさしくそうだなと思って、
確かに、
うん、それはやっぱりいい台ですね、環境とかタイミングも ね、
うん、だからいい波に乗ってこのまま乗り続けて、うん、いい実現ができたらいいなと、
まあ落ちてもまた乗りましょう、
乗りましょう、はい、そうですねなので友達ありがとう、う
ん、はい、はい、ありがとうございます、素晴らしい、
ありがとうございます、じゃあ次はバトンパスでマンナさんお願いします、
はい、はい、お願いします、はい、
感謝、まあちょっと先週なんですけどちょっと感謝というか、まあ一瞬悲しい、まあ、お別れの、うんうん、会に行ってきたんです、糸満の海地工房の館長上原健さんが、うん、先週お亡くなりになられたんですね、で彼が常々言ってたこと、沖縄の海洋文化を誇りに思いなさいと、うん、本当に素晴らしいんですよ、でその流れの中で、私あるきっかけでこのミイカガン見えますか、
ね、ツイキャスやって、うん、ね、見えると思います、
ね、ラジオの方はね、はい、
見えないけど
ミイカガン、沖縄の海中が作って発明したものなんですよね、うんうんうん、それちょっとこれ大きいじゃないですか、
うん、そうですね、はいはい、ゴーグルみたいな形、
フェイクなんですよ、フェイクというか誇張してますこれ、
へー、
実際に海に潜るともう水入ってきて使えないんですけど、
うんうん、
あなた体大きいからサバにいいもの乗ってるしって言ってプレゼントいただいたんですね、
へー、
なんだろう、このつなぐ沖縄の大切なもの、うん、なかなか今忘れがちになるんでしょうけど歴史だったり、うん、その人の思い、なんでこれができたのか、
うん、
そのやっぱりこれ作った方明治大城さんって方なんですけど、あの糸満の民衆、その頃は裸眼で潜ることが多かった、
うん、
ゴーグルなしでね、うんうん、からで塩で目が焼けちゃったりして、うんうん、その白内障だったりもう50、60になってくると目が見えなくなる人が多かったんです、それをどうにかできないかって言って、モンパの木ってい う, もう日本沖縄の海岸線には必ずある素材を使ってゴーグルを作るわけです、このミイカガンを、これが世界で初めてのゴーグルの形、それをあの人生で初めて100メートル
潜った
、うんうん、ジャック・マイオールが見つけて、うん、これが世界に広まっていくんですね、
あすごい、
そう、そういう歴史とかもちゃんとつなぎながら伝えてくれた上原健さんに感謝、
うん、
で今もねずっと残しながらいろんな方々にその沖縄の海洋文化だけとってもこんだけ誇らしいものがあるんだって教えて気づかせてくれた、感謝です、
ありがとうございます、
そう
さっきあの打ち合わせで入られた時にすぐ私が気づいたのも、うん、実はチュラコスの社員さんのお父さんが上原健さん、
うん、
でこのお葬式のところの話とかをいっぱい聞いてたりとか、うん、もうその生前ですね、
うん、
あ の, の活動とかもやっぱ社内でいろいろお話聞いてたので、私もそれを知ってたからお話しして、ね、まさかここでつながるとは ね、そうだね、
びっくりだね、
思わなかったんですけど、
それがまた元部の海内ともつながるっていう、なんか最近 の, でそのまだご存命で93歳になる中村さんって方なんですけど、うんうん、まだご存命なんですね、
うん、
いっぱい話今のうち聞いとこうと思って、
うーん、そうですね、やっぱり大事なね、なんか歴史を知ってたりとか、うん、歴史を生きてきた人がどんどんどんどん少なくなっていく中で ね、やっぱりね、後から後悔しても、ですもんね、
うん、
そうですね、だからね、上原さんのお父様にも、私も感謝ですね。
感謝。
うん、感謝ですね、
う
ん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
渡るくん、最後に。
はい、最後に。
超えちゃ、
うん、最後にですねあ、まあ、僕はそうですね、先日誕生日があったんですけど、うん、まあ、改めてこう自分が生まれてきたことに感謝と、うん、まあ、親にも感謝ですよね、うん、ここまで大事に育ててくれてっていうところで、うんうん、まあ、でも健康であることが一番感謝なんじゃないかなっていう、無事に24歳迎えられたっていうことが一番感謝なんじゃないかなっていうのをね感じますけれども、
うん、
いや楽しいですよ。
え24歳、あ、
全然話がまとまらないんですけど、うん、とりあえず感謝してるってことで、生きてることに感謝だなっていうのを、
うんうん、
感謝です、はい、
感謝、誕生日にも感謝、
誕生日に感謝ですね、
うんうんうん、
本当になんだろうね、ふわふわしてる感じする今
誕生日明けだからかな、ちょっとなんか不調です ね、
ふわふわね
誕生日明け不調って飲みすぎた、
いやいやいや、
寒すぎたんですか、
そう、あの星のや沖縄に行ってきたんですけど、
お
読谷にある、うん、はいはいはい、そこで、まあ、星のやのスタッフの方から泡盛りいただいて、誕生日プレゼントおめでとうって言って、それを飲んでましたね、それかもしれない
夢心地なんですね、ま
だ、はい、美味しかったですね、いやあれで、あのビールと飲んで割って飲んだんですよ、
青森を、
青森を、それをひたすら飲んでましたね、
わお
わおわおわお、しかもあの星の屋を自分で予約してるので、やっぱそういうマインドってすごいなって思いました、私は誕生日を
ソロソロじゃないよね、
いやいやいや彼女と一緒にいやいやいや
自分の誕生日を自分で楽しもうとする精神いいなって思いました、
素晴らしい、
だから来年もぜひ自分で予約して、あ、もうなんかケーキとかもやっぱり自分で予約したりとかもしてほしいなって、ね、やっぱ次は
確かにね、ホテルの方にもお願いして、風船お願いしてもいいですかって言ってね、
自分で
自分で前もってお願いする
って、うん、ぜひやってほしいね、そこまでそこまでもやってほしい、渡るくんは楽しみに、来年 の、 あの報告も楽しみに待ってます、
うん、はい、はい、まあ、生きてることに
感謝
感謝です、
はい、
はい、ありがとうございます、今日もたくさんの出来事に感謝ですね、ぜひ皆さんのメッセージも、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。それではですね、マンナさん早速なんですけれども、はい、最近ハマっていることとか現在取り組んでいる活動についてお伺いしてもいいですか。
はい、最近ハマっていることというか、もう何でしょうね、人生でハマっていることですね。
おお、
ヤンバルで生きるってことが、沖縄で生きるってことがめちゃくちゃ楽しくなってきた、
うんうんうん、
さらにね、今日この頃でございます。
ヤンバルのどちらに。
ヤンバル、私は名護出身なんですけど、はい、生まれは本部町の備瀬、うん、福木並木が、うん、すごく美しく、はいはいはい、残ってるところなんですけど、そこで幼少期っていうか、
うん、
名護で生まれて本部のおじいちゃんの畑でつないながらとか行って、あの海で泳いでっていうのを、その時になんかいろいろ焼き付いてますね。
じゃあもう幼少期からずっともう自然と触れ合って。
そうですね、それが大嫌いだったこともあるんですけどね。
そうそうそう、それが大嫌いだったっていうのは、
あの田舎臭さが、
うーん、
都会に憧れたね、春季の頃
とか
ね、早くこの島から出てきたいみたいな。
それがどこで変わったんですか、この。
そうですね、変わったのはもちろんも、好きですよ、大好きなんですけど、この、ね、悶々とする年代の頃に、うん、島出たいということで思い切って飛び出したのが20歳前ですね。飛び出して大阪に行ったんですよ、
うん、
そこでいろいろと気づかされましたね。
出て気づく沖縄の良さって ありますよね、やっぱり
ありましたね。だから知ってるようで知らないってこと、だからね、東大元暮らしというかね、あ、当たり前すぎてた部分、
外から見てうちの良さみたいな、
そう、はい、もう日をごとに帰りたくなっていくっていう、そことの葛藤でしたね。
なるほど。
いつ帰れるかな。ただ今帰ると、ね、なんか負け、都会に負けた感じがして嫌だ
と、ね、なるほど。
そこの葛藤がありながら、そ
う
そ
う、帰りたいんですよ、もういつでも帰れるっていう時だったんだけど。
なるほど。確かに内地に出たりとかする友達ってやっぱり帰ってきたりとかする子の方が多い気がしますね。
気づくんでしょうね、多分ね、
疲れて帰ってきたりとかね、競争社会だったり、競争ってとても大切だとは思うんですけど、他人を蹴落とすのが競争なのか、己と向き合うのが競争なのかとか、最近その辺も意識して、ね、発展発展、右肩上がりだけだとお互い疲れません？なんか負けてもなんか疲れるし、
そうですね、
勝ってもさらに上がいて、
はいはいはいはい、
ね、上昇志向ってもちろん大切です。ただどこに向けるかですよね。で何を求めるかだと、そういうのも、ね、やっぱなんか自然だったりコロナ禍において今なおさら見させられてる部分かな。
そうですね、
この己との競争が理想を描いてる自分との競争ってことですか？
そうですね、理想に向き合ったり、そのために何をするのかとか、何を学ぶべきなのかとか、何に時間を費やすかとか、その生き方とか、じゃあ実際あなたはそれを理想に近づくために何やってますかって自問したときにどう答えられるかとか、自分自身で、なら自分が、私が求める理想とか現実は、もちろん周りとの、共同でもあるんですけど、自分がそこに向かうためにどういう行動を取ってるかとか、先ほどのね、お友達のお話を見ると、なんかそういうことなんじゃないかな。やってる人、そうそうそうそう、だからみんな引き寄せの法則ね、プラスに変えれるような、今見たらやっぱ競争だったり資本資本だけじゃなくて、やっぱ思いと理想と本当に、なんだろうな、まず人の思いが根底にあって、その土地の豊かさ、環境があって、それをの中でどんだけ、楽しみながら学びながら笑ってられるかだと思うんですよ。笑うってなかなかしんどい、笑い続けるってね、
結構エネルギー使いますもんね。
エネルギー使いますよね。だからその流れっていうか、本当に強弱のバランスの中で身を委ねてもいいんだな、やるべきことをやっとけば、
なるほど、はい、じゃあもうずっとこっちにいて、そういうもう名護でいろいろお仕事とかいろんな取り組みをされている中で、もうそういう思いで動いてるってこと、
県外から帰ってきて、やっぱりいろんなしがらみだったり組織がゆえの、なんだろうな、グレーを認めてしまわざるを得なかったりとか、でもそのグレーって何で生まれたのかとか、
なるほど、
私は豚を扱う商売からそれを気づかせてもらったんですけど、皆さんがよく耳にするアグ
ー、聞きますね、はい、
アグーってじゃあ何なんですかって言われた時に、そのアグーは沖縄の畜産界を支える重要な、畜産物である、豚である、けどそれを一番沖縄が守り伝えてきた豚文化だったり血統だったりするんですけど、その細かな部分って実は分からないじゃないですか。私も分からなかったですし、なかなか専門職じゃないとみたいな感じで切り取られがちなんだけど、実は違うんですよ。アグーしかり、いろいろな伝統工芸しかり、海洋文化しかり、このミイカガもね、沖縄ってめちゃくちゃ素晴らしくて可能性があるものはたくさんあります。けど沖縄の人たちがなかなか当たり前になりすぎてたり、そこに外への 幼少の頃っていうか若き日の私ですよ、外に行きたい、外ばっかりを見すぎてしまって、で本土並みになりたいとか、ああいう暮らしがしたいみたいな、メディアから流れてくる垂れ流しの情報に心揺さぶられて、あれ気づいた時にはこれちょっと違うんだけど、
うん、
豊かさってもっと違ったはずだ、
うん、
もちろん経済的に豊かになるってことは大切です、
うん、
じゃあどんだけの経済力をみんなで持ったらね、みんなこの島が豊かになれるんだろうかって言った時に、できる人とできない人たちの格差が確実に生まれてるんですね。だからできない人なのか、できなかった人たちなのか、環境なのか、もう少しその辺も見ながらやんわりとやっていくべき沖縄が今からなんじゃないかなって思います。
なるほど、確かに高さね、確かに、うん、比べがちですよ ね、うん、なんかなんで電車ないんだろうとか、すごい、なんかなんで3チャンネルしかテレビないんだろうとか
なんか SNS の普及でさ、うんうん、その人との比較も増えた気はしない？
あ、まあ確かにそうかもしれないですね。
インフルエンサーとかすごい方がこう頻繁にこう身近に感じられるようになったからこそ、この人に比べて私はみたいなことも、
なるほど、
うん、
そうそうそう、そことリアルの対比がより、ほら、今まで例えば沖縄のこういう感じでっていうのはテレビメディアでしか発信されてこなかったのが、みんな今ね SNS 通していろんな情報がバーって出てくるでしょ、でそんな中、じゃあそのリアルを皆さんやったことありますか、リアルを感じてますか、なんですよ。うちなんちゅがね、うちなんちゅがやっぱり楽しみ感じるってことが今の沖縄めちゃくちゃ大切だと思う。
あ、確かにオフライン、オンラインの普及とかがやっぱコロナ入って、なんだろう、始まってきて、やっぱりオンラインもや、まあ、大事というか、手段ではあるとは思うんですけど、オフラインでしか感じられない、例えば農業とかもそうですけど、土を触るとか香りとか、そうですね、な体験がやっぱ今後重要視されていくのかなってすごく思いますね。
なんか2050年か、までにムーンショット計画って聞いたことあります？
ムーンショット計画、
内閣府がのホームページ検索すると出てきます、ムーンショット、これってまさしく、なんだろうな、マトリックスの世界の入り口な感じがして、例えば VR だったりを、もうどんどんテクノロジーが発展していくわけですよ、だから人間が、このムーンショットというのは人間が、脳と肉体と時間の制約からの解放っていうのがテーマなんですね。みんな例えば VR してこの鼻にノーズマスクなのか知らんけど、マウスピースとかかまされてイヤホンやって寝てて、で触覚までも感覚までも、だから五感をコントロールされながら、そこの場所に行った気になる、何かを食べた感じになる、
なるほど、
はいはいはいはい、
そういう仮想空間を作りましょう。
それは2050年までに実現しよう。
知らなかった。でもなんだろう、めっちゃ昔ちっちゃい頃とかにそんなこと聞いたら、いやいやまだまだでしょって思ってたかもしれないけど、今聞いたら、いやなんかできそうだな、なんかもうなんならもっと早くできそうだなって思ってしまいますね。
だから完全バーチャルじゃないですか、ね、とプラスリアリティ、もうそういうものを一切断ち切ったリアリティ、さっき言ったあの土の香り、塩の感じ、しょっぱいんだみたいな、土ってこんな感じなんだ、で、ね、そこから得られる、食べ物こんだけ美味しいんだっていうリアルを逆に残すっていうか、残しておかなければそのテクノロジーだけを優先させた世の中になってしまうことに対する 危機感はある。
なるほど。
だからそう、もちろんテクノロジーが進むこういう都市的な生活は生活ありと思う。ただその全部をそこにしてしまうと結局バーチャルにしたら見ない。
そうですね、確かに
、
ね、なんだろう何でも作れるような世の中になるってことが実は人間のエゴの極みなんじゃないかなっていうところに危機感を持つ。
あ、
話がちょっとどこに言ってるかわからないけど、
確かにでも
そういうのを意識していくとやんばるで、あの何を残し何を伝えて、
うん、
何を共有していこうかっていうものを、
うん、
あのやっぱり楽しみながらね、
うん、
農業ってしんどいよとか、
うん、
もちろん大変な面もあります。その大変な面よりもその得られる豊かさとか、
うん、
五感で感じるものとかをちゃんと残していけたらなっていう、うん、
あ、素敵だな。
なるほど。
佐藤郷忍さんからコメントいただいております。ありがとうございます。主人かっこイタリア人は心の豊かさを求めて沖縄に移住を決めました。私たち家族もその決定に今は非常に感謝しています。バイ東京出身妻。
お
ー、イタリアと東京の方が沖縄に住んでる、うんうん、素晴らしいですね。
素晴らしいな。
確かに最近多い気がします、うん、私の周りでもなんか最近あの沖縄出身ですかみたいな話になった時に、うん、いや実は移住してきたんで、さっきの友達もそうなんですけど、出会う方ですごい移住された方が多くて、
うーん、
なんか
分かる、
前よりも多い気が、
分かる。なんか最近増えましたね。僕も友達であの移住してきましたよっていう人が来て、
ね、
でご飯連れてってみたいなの増えました。確かに
増えるイコール沖縄の人たちがより沖縄を知っとくべきなんですよ。
いや、そうですね、
本当にそれは思いますね、
うち団地としてね、
うん、はいはいはい、
だからいいでしょ、それをみんなで楽しみましょうっていう環境、泣いちゃやとか、
うーん、
ね、そしたらうち団地一緒じゃないですか。
うーん、
ね、沖縄はもともと受け入れながらちゃんとね、
うん、
馴染む、
うんうん、
なんならもう向こうの方の方が知ってたりします
ね。
いや、それ最近多いですね。
すごいなって思いますもん、
うんうん、確かに。なんか私もこの大学で沖縄の勉強して、うん、なんかこうそれを伝えるっていう活動をしてるんですけど、やっぱりそれってみんなが知ってないといけないよねっていうのが私のもともとあって、うんうんうんうん、たまたま私は沖縄に興味があったから大学でこの専攻を取って、知識はあるけれども逆にそこ知らないんだみたいなとこまで知らない人がやっぱ周りに多くて、
うん、
なんかちょっとなんだそこに危機感を私はすごい思ってますね、
うん、
なんだろう、なんかそのままみんなが知らなくて知ってる人が偉いみたいな雰囲気じゃないですか、
うん、
今、
うんうんうん、
それってどうなんだろうとかやっぱ思いますよね、
うん、
知らないね、道は恥ではなくて今から知らなければ気づいて、
うんうん、
学べる環境はあるわけじゃないですか、
うんうん、
知らないし関係ないしがそのままなあなあに行くと、
うん、
沖縄が沖縄じゃなくな
って、そうですよね、そうそう、それが怖いなってすごい思いますね。
それは多い気がしますね、確かに、
うんうん、
知らないしはみたいな、
うん、難しいとか
難しいで終わらすような人が多いっていうイメージは確かにある、う
ん、ある気がするから、ね、
だから楽しく美味しくっていうのをも
う
だから体験しに来てみたいな、さっき見せたヤンバル野外手帳、
はいはい、
ああいう活動を通して自然や文化をどんどんどんどん拡散してい
く。確かに、まあ、マンナさんはねこの飲食店もされながらこのヤンバル
自然、うん、野外手帳
か、うんうん、の活動もされていて、うん、さっきね見ましたけど、うん、すごい興味ね、
あのネットで調べていただきたいですよね、やんばる野外手帳で調べたらすぐ出てくるんで、
うんうん、
見ていただいたらね、もうおしゃれな雰囲気もありながらも、うん、しっかり自然も堪能できるってい う、
いやこれチラコスで行きたいですよね、
研修で
何人ぐらいいますか。
25、6人ぐらいいます。
もっと
か、バッチリですか。
バッチリですか。
楽しい、本当に自然を通してみんなで、ね、自然に触れ合ってなんか、このプログラムはみんなでやりましょうみたいな、うん、そういうチームビルディングじゃないんですよ、
うん、
本当に自然の中で例えば、海行く前に畑に行って 今の時期だったら、これからだったらオクラかな、オクラが取れてくるとか、そういうのをオクラ取って、そのままね、今の時期コーンとかも美味しいの、皮付きのコーン、ビーチで炭火焼きして食べながら、でそのパッションフルーツが今だから、フレッシュのミントとパッションフルーツでフルーツウォーター作りながら、
うわ、
まあ、お酒飲める方はお酒飲みながら、
最高じゃないですか、
名古ビールでも那覇ビールでも、あ、ね、オリオンビール飲みながら、でサバニに乗ると。
は
で、サバニはまた風を、ほかけサバニなので、
うん、
アウトリガードがついてるね。でそのほかけサバニに乗りながら、この海を周遊し、それを見てるだけでも美しいし、
うん、
乗るとまたこの風の力っていう、今人工音にまみれながら生活してるじゃないですか、
うんうん、人工音、
音、はいはい、
人工の音、
うん、
常になんか作られた音というか、うん、エンジンの音だったり、それが海の上で解放されます。風、あ、風のエンジン、風で進むので、
なるほど、
風の方がはためく音と、この船が波を切る、それだけで、
確かに人工音でまみれてますね。
なんか
日頃聞いてるのって、
あ、これ風だけで進んでるんですか、大人10名乗せてな船があるんで、
こがないですね。
たまにこぐ、
たまにこぐけど基本
でも、そうあのこぎ、ハーリーのような、あんなガチこぎじゃないの、ほがあるから、本当にちゃんと向かい風でもある程度登れる、ヨットと同じような登り角度で登れるようなものを沖縄の道を作ってたっていうのはすごいね。
す
ごい、うん、そうですね、なんかやっぱメンバーで五感を一緒に体験するってやっぱね、
うん、
なんだろう、
共有する機会なかなかないです
もんね。なかなかないから、私たちなんかね、もう毎日パソコンに向き合って電磁波しか浴びてないみたいな、
確かに人工音しか浴びてないってね、
うんうん、だからね、このヤンバル野外手帳のプログラムを受けることでも電磁波解放して、
解放しまくりですよ、
落としてって
そこって、ちなみに焚き火もできたりするんですか。焚
き火もできますよ。おもちろん、炭を残さない、
はいはい、
灰を残さない前提で焚き火台を持っていって、
そこも大事ですね、この自然を汚さないで。
そうですね、自然で遊ぶんだったらやっぱり自分たち以外のゴミも拾って帰るような感じをみんな持てば、その自然は存続される。あまりね、自然の中に人がパッと押し寄せるってことが本来良くないことなんですけど、遊ぶ環境とちょっと保全する環境をちゃんと今の私たちが意識すれば次の世代につなぐことができるっていう。
なるほど、
うわ、そのプログラムね、
いや、ちょっと押しましょう、
ね、
あ、ぜひぜひ。
佐藤郷忍さんからもコメントいただいてます。ヤンバル野外手帳ググってみました、
はや、
素敵ですねとお声いただいております。
ちょっと押して
、ね、
押してぜひ実現させたい。
シュラコスのみんなも自然を求めてるのかなって、
うんうんうん、
思いますけどね。
さっきの話の重ね重ねになるんだけど、このビルド&クラッシュのもう時代は終わって、沖縄もいいものが残ってるんだから、それを磨いていくっていう、まあ文化的なものも建物もそうなんですけど、そうやってつないでいくことが自然との向き合い方も多分生き方に変わっていくのかな。で、皆さんがリセットできる場所は、自然が圧倒的に残ってる場所、沖縄だからヤンバルの立ち位置だと思います。地元であまりこれもというと、ここの開発はどうなんだ、発展はどうなんだってよく言われるんですけど、発展ってなんだろうっていう、開発するのが発展なのか、つなぐこと、残してつなぐ思いをつなぐこと、その中でね、テクノロジーがいっぱい出てきますから、これから、ね、例えば発展のために飛行場を作ろうとか、
はいはい、
山削ってとか、島つなぐために橋かけようとか、もっと利便性良くなるんじゃない。そろそろ空飛ぶ車も、ね、
そうですね、
出てきそうだし、
うん、
大きな空港いらなくなるんじゃないとかね、なんか、
なるほどね、
ちゃんとその辺のバランスも考えながら昔と今を、うんうん、
ちょっと意識する。
あ、懐かしい未来でしたっけ。
そう、懐かしい未来。
はあ、このセリフいいよね。
なんかね、うん、そう、これは南城市の浜辺の茶屋、
はい、山茶
屋にあったんですよ、この懐かしい未来って言って、この赤瓦とかね、ガジュマルでみんなが遊んでる絵だったんですけど、うん、うん、なるほど、もうこれは懐かしい絵なんですよ、絵は、
うんうん、
ただ懐かしい未来って、あ、なんかこういうことも残しながらテクノロジー発展、ただの開発じゃない、だから意識するだけでだいぶ豊かになるんじゃないかってい う,
うん、
今のこのテクノロジー開発が、ね、発展ストップできないじゃないですか、もう、
うん、
ただストップ、やみくもにストップするんじゃなく、このエリア分けするっていうか、
なるほど、
沖縄 の, あの中心的なところ、那覇の、うん、開発って言ったらあれだろうけど、利便性とか、うん、あの都市化、都市工場、あのよりね、いろんなものが県外並みに、
うん
うん、あのあるところと、圧倒的にもう自然が残ってるところ、そこで暮らす人たち、
うん
うん、の生活を守る。ただ本当に道作れ、建物建てろ、商業施設、
うん、
ね、似たようなものだらけじゃないですか、もう沖縄、
うん、確かに
もういらないんじゃない、
うん、もう、うん、そうですね、ここ最近また急に増えてますもんね、そういったものがね、
自然との融合ですね、
沖縄は絶対もうそれしかない、
うんうん、
そういったことを思い描く万奈さん の, その将来図みたいなのあったりするんですか。
私はだからそれを言ったって、まあ、私は極端にもう田舎暮らしにしようかなと、
極端な、
あの古民家実はあって、
はいはいはい、
そこにかまどが残って、土間かまど、
も
う今なかなかないと思うんですけど、
うんうん、
あのでサッシもない物件があったんですよ、もうそこ泣け直し、泣けなしの金あれして、そこをなんかこう本当に懐かしい未来の場所にしたら、みんなが薪割り体験しながら、新名鍋でジューシー炊くとか、
うーん、
昔の道具作ってやる、なんかそういう感じを残したいなって、そしてあの今までの活動とつなげていけるような場所にしたいな、
うん
うん、ただやんばる、やんばるらしくというか、
いいですね、
皆さんがリラックスできる場所、
うんうん、
やんばるだったり沖縄の離島だと思うんですよ、
うん
うんうん、まあね、中南部にもまだ自然豊かなところもありますけど、
うんうんうん、
そういうところを残しながら、
うん、
いい、行きたいですね、そのさっき話を聞いたら、その昔の良さを取り残した家の中にもルンバがいるっていう、
うんうん、
私冬なだから
エディがさっき言った昔と今の融合というかさ、
うんうん、残すところは残して、そうそうそう、進化するところは進化して、
そうそうそう、
いつまでも、ね、手で、ね、洗濯してるわけじゃないんですもんね、それはもう無理だから、そこは洗濯機だよって、
そうそうそう、面白いな、
面白い、
だからね、それができてた川とか、湧き水とかね、
うん、
もう場所ももうなくなってるじゃないですか。
そうですね。
そう、だからそういう、まあなんだろうな、だからこそ気づいたところとか、すべてコンクリートにして埋め立てていいのかとか、もうだった その結果川は枯れてしまったとか、
うん、
でもそれはもうあの時代の流れ、致し方ないことなんですよ。戦後ね、焼け野原になった沖縄、日本が、今のような生活水準になるために向かうべき道だったの、
うんうんうん、
けどその中で気づいたこと、いい面も悪い面も、じゃあその悪い面って言われてるところを、じゃあどんだけ良くしていこうかだけをみんなで考えたらね、
なるほど、
そう、あ、これだったら、
はいはい、
じゃあこうしたら楽しいし、
うん、うん、
この中で大丈夫、生きれる、
うん、
みんなが、ね、情報共有できたら、
確かにいいですね。なんか昔の写真とか見たときに、うん、まあ、緑多いなってやっぱ思うじゃないですか、はい、で今私たちが住んでる時の写真って昔の写真にいつかはなる時があって、うん、その時と比べたときに、あれ何も変わってないけど、う 発展はしてるよね、内なる発展というか、伝わります、うんうんうん、緑が残ってて今も一緒の風景だし、だけど便利にはなったよね、うん、いい意味で、うん、とかってなればいいなって思いますけどね、なんか私たちのこの、あの写真を見て緑めっちゃ多いって思われたりとかする未来じゃないでほしくないですか。伝わります。
一緒にいいよねって言いたいよね、あの頃良かったよ、もっと綺麗だったよ、名古屋で言えば名古屋にはイルカがたくさん来てたよ、まあそれ食べるんですけどでもイルカがたくさん来てたよって言った時に、うわこれ今、イルカがたくさん来てたらすごい観光地ですよね、見るだけで、
はいはいはいはい、
何も開発せず見るだけをに来るお客さんがいるんですよ。
見ますね。
すごくないですか。
すごい。
なんか来てたよ。
じゃないよ。
そうだったよって、あの過去形にしなくて次の世代ね。私46なんですけど、20代の皆さんといいよね沖縄。さらにね次の世代ね。
10代の残して。
そう、いいよね沖縄って言い続けれる。ね、なんか自慢したいんだよ、自慢したいけど自慢、常にみんなが自慢できる沖縄残したい、
いいですね、
いいでしょ沖縄って、
はいはいはいはい、誇らしく
誇らしく、
なんかそういう思いを持ってる人たちが多分 いっぱいいるんだろうなと思って、なんか今日萬奈さんにこの出会わなかったらもしかしたらそういう思いを持ってる人がいるってことも、もう、ね、今気づけなかったかもしれないから、みんなにも出会ってほしいですよね、こういう人たちと。多分出会うことで意識も変わるし、
出会いそうですよね、でもね、こういうそのさっき言った、ね、引き寄せの法則みたいなね、
だからみんなさん、やんばる野外手帳宣伝してしまった
みんなならね、那覇です、見ながらも那覇の魅力たくさんじゃないですか。金城町の石畳ってすごいですよ、いっぱい、あと坪屋とかね、いっぱいいっぱい草原地とかね、
はいはいはい、
めちゃくちゃ、歴史は残ってるし、なんかそういうのを知りながら気づいていけることって多分たくさんあるんですよ。
確かに確かに、
ながらも後世について発展していくっていう方の発展ですよね。
そうそうそう、
蹴り落とさずに、
そうそうそう、あ、蓋するんじゃないね、古いからとか、
いや、いいな、
そういう感じ、沖縄絶対楽しいんですよ、それ
が。楽しみになってきました、聞いててね、
ワクワクするもんね、
ワクワクしましたね、
自然を残しつつ、
それが見れる私たちってやっぱいいですね。
狭間な狭間な世代です。
狭間な世代、
一回用にもできるんじゃない、
なるほど、
壊すことも、壊そうと思ったら、だって、なんだろう、豊かな暮らししたいもん、お金
もっともっと
って思えば
そうなるし、
確かに
舵を切れる世代なの、
ね、
なるほど、いいこと言いましたね、
舵を切れる世代です、
ね、確かにな、そうそう、楽しみな反面っていうことですよね、何が起こるんだろうね、確かにね、
ね、だから。なんだろう、日本の縮図のような気がする沖縄って、なんかアイデンティティというか意識も、ただそう、なんだろう、これは決して本土の方々を悪く言うわけではないけど、本土並みにを意識させられて、その本土と同じような、数値でいろんなものが、表されて、沖縄って結構ダメなところって多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
そう、本当にリア、本当にもっともっと向き合わないといけない部分、まあ、貧困の問題だったり、その辺をちょっと前はなんだろうな、みんなで意識できてたと思うのね、だんだん格差が出てきて、その昔はみんな貧乏だった、その貧乏だった人たちが、なんだろうな、違うところに一瞬向いて、よりその 格差ができてしまう。しかも女性と子供たちの格差ね、貧困の格差ってなんか悲しくなるじゃないですか。
悲しいです、
うん、大丈夫こんな暗い話してるんだ。
大丈夫
大丈夫。
ただ、そう、ただそのそこを憂いてるばっかりじゃなくて、本当にうちなんちだったらできるもっと豊かさ、
うん、
この生活環境を壊していいんだから、しんどかったら搾取の生活から抜けるようなものって土地は畑はいっぱいある。
確かに
本当になんかそういう感じで第一次産業改革から沖縄すれば、結構ね空いてる、あのスペースがあるんですよ経済的に。
なるほど、
第一次産業に目を向けなさすぎ。
ああ、なるほど、はい、そう、はいはいはいはい、
確かに。
もっと自給率上げれる沖縄、
見落としがちなところというか、
そう、比べるんじゃなくて沖縄らしくってことですよね。
なるほどです。
勉強になりました。
勉強になります。ちょっとここで、エンディングいきますか。
はい、
はい、ちょっと時間が押してしまっているのでここで
エ
ンディングに行ってきます。
はい、さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、真奈さんのお話もっともっと、もう2時間スペシャルで聞きたいぐらい、もうもっと学びたいんですけれども、
特番ね、胸
焼
け
します。胸焼け。いやいやいや、お別れの時間がやってきました。本日の研究、真奈さんいかがだったでしょうか。
いや、感謝から始まるっていう素晴らしいですね。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だからね、沖縄に住み得てることに感謝、
ね、そうですね、
つながれたこと、
つながれたことね、確かに感謝ですよね。
つながれたことに感謝ですね。
こちらこそ、あのお越しいただきましてありがとうございます、
はい、名護からお越しいただきました。
来週も楽しい人が来ますよ。
あのやってくれた、ありがとうございます。振りをしてくださいました、
ね、真奈さんのご紹介の方がね、
来週も濃い時間に、しましょう。
はい、ありがとうございます。ここでじゃあ飲食店の方からあのお話してもらえますか。
あ、飲食店の方がびっくりした。何の話かなと思ったんですが、あのチラコスではですね、飲食店のサポートも含めて、あの週に5日あのお弁当をあの飲食店の方に注文しておりますので、私の飲食店やってほしいっていう方がいましたら、ぜひぜひメールかあのチラコスまであのご連絡いただけたらなと思います、よろしくお願いします。
ランチ時間ですね。
あ、そうです、すいません、お昼のお弁当です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ
さあ
終わりましょう。
あ、時間が余ってるんですか。
はい、あ、まあ、ここで締めますかね。
あ、ね、真奈さんとね、またあのチラコスのメンバーであのヤンバル野外手帳行きますんで、もう
研修でね、
研修で行きますので、
決定、
はい、
自然と戯れに行きたいと。
行きますので
社長決済大丈夫。
あ、大丈夫です、多分、
はい、多分。はい、ありがとうございます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると、
マンナ翔吾と
エディでした。
また来週。